コモコパレード。
はい、というわけでですね、まあ忙しい忙しい言っとりますけども、特に何もないというね、
はい、あんまりあれですか、あの発表できることがない感じの、
あ、まあそういうのもなくはないけど、どっちかというと本当に別にあのこれといったトピックスが前回からないなとは思ったんだけど、
なんかでも前々回ですかね、インフルエンザで熱出したから仕事立て込んでて大変だよとか言ってたのは、ちょっとは緩和したというか、スケジュールちょっと通常運転に戻ったんですか？
いや、全然戻ってない。
ああ、なるほど。まあ、うん、確かにあれから2週間とかだと思うんで、まあまあ、そう簡単に戻んないですか？
いや、全然だね。それは全然ないけど、なんかさ、なんか、大阪何日か行こうと思ってて、
はい、
でなんか東京で一本お願いしますっていうのが入ったから、
うんうんうん、
最初ちょっと無理そうですって言ったのに、
うんうん、
なんか通っちゃって、
どういうこと？え、ラムさんがスケジュール的に無理そうですって言ったのに入れられたってこと？
そう、なんか入れちゃったみたいな言われたから、まあしょうがないかと思って、
そんなことあるんだ。へえ、なるほど。
まあ、いろいろこう、ガチガチこう、組み直して、その、5日間大阪に行く予定だったのを、なんとか頑張って3日に寄せて、
3
日間、だから3日間ギッチギチにしたところで、なんか、バラシになって、そちらの東京の収録が。
ああ、なるほど。
ただ3日の、3日の方は、大阪の取材はもう別に固めちゃったから。
はいはいはいはい。
そうそうそう。別にもう一日大阪にいることはできるけど、いる必要もなくなっちゃって。
なるほど。それはつらい。あれなんですよね。バラシで言うと、僕も実は年末に一個バラシがありまして。
うん。
なんか結構、本当ならそれに出演してたら、まあ YouTube なんですけど、
うん。
結構そのレトロでも喋れるし、いいな、ネタになるなってウキウキして、引き受けてたんですけど、
うん、
まあ、その世界大会レベルの、ゲームの、配信者の方、
うん、
まあ、いわゆるストリートファイター6とか、まあ、他にもオーバーウォッチャー、なんかいろいろまあ、プロで活躍されてる方と、
うん、
ちょっとゲーム好きな人らで集まって、ちょっとやる番組みたいなのに、ゲーム好き漫画家として、
うん、
呼ばれてたんですけど、
うん、
MC がインフルエンザでバラシになるという。
じゃあまあ、そのうちまたやるんじゃないの？
まあそうですね。ただ、そのうちやるときにタイミング的に僕がまた行けるかわかんないので。
まあね。
まあ行けたらなんとかねじ込みたいんですけど。
まあ、比較的漫画家は行きやすいっちゃ行きやすいけどね。
そうですね。
まあ俺はだから。
いやでもなんか、そう、それはね、結構ワクワクしてたんですけど、バラシになってがっくりって来てたんですけど。
まあ、いろんなのに出演するようになってからなかなかダブルブッキングというか、
その、はいはいはいはい、
作家がメインだと意外とねじ込めることが多かったんだけど、
はあはあ、
出演と
か。もう演者の仕事増えてくるとなかなか厳しいんですね。
じゃあ、演者が重なっちゃうと無理だからね。どんだけその周りが今でも。
まあそうですよね。どんだけ、うわ、それめっちゃ行きたかったっすわ、とかって言ってもどうしようもないですもんね。
てかまあ意外とね、なんかテレビ関係とかかな、意外と間がないんだよな。1ヶ月あればいい方ぐらいの感じで来るから。
はいはいはいはい。
もう埋まっちゃって、で、あと日程が確定で来るから。
うん、ああ、この日開けてくださいみたいなことですよね。
いや、てか、まあ、この日大丈夫ですかで来るから、もう、大阪にいたらダメとか、もうダメだもん、ダメになっちゃう。
まあまあ、わかりますわかります。僕もそんな感じ、この日出てくれますかみたいな聞かれ方でしたから、多分そういうことですよね、きっと。
まあそうね、まあ大変ですよ。もう、まあね。そう、まあ。
結構、じゃあ年間通して、やっぱダブルブッキングのせいでめっちゃ、行きたかったわ、その番組出たかったわ、みたいなもん、まあ、ちょこちょこは起きるんですか？
まあ、それは起きるよ。うん。
まあまあまあ、そらそうっすよね。
うん。 1ヶ月に1本とは言わないけど、2ヶ月に1本以上はあるよ、当然。ただ、まあ、YouTube とかはね。
YouTube なり何かしらで。
YouTube とかはないよ。YouTube はだって生配信以外は大丈夫だもん。
ああ、でも、日にちがかぶるのかなとか思っちゃって。
まあ、YouTube は、その、大きな大会とかみたいなんだったらともかく、基本的にコラボとかだったら、日程合わせるから別に大丈夫だけど。
ああ、そっかそっか。なるほどね。やっぱだから、テレビ関係で起きるってことなんですね。
そうだね。だからまあ、だから YouTube もさ、その、別に、仲のいい人同士のやつだったら、ずらしてもらえるけど、ね、なかなかその、目上の人だったり、その、
はいはい、大物とコラボとかだと向こうがこの日にとか言われちゃうとかもありそうですもんね。
ああ、というか、変えてくれって言いづらいよね。
まあ確かに、確かに確かに。わかります。それはこっちの都合で変えてくれは言いづらいですわな。
まあなるべくそのトラブルなくやりたいじゃないですか。
そうですね、そうですね。
うん。なんかね、まあそうやね。なんか、だから結構、うん、苦労してますよ。
なるほど。まあね、ラムさんの場合自分で全部スケジュールも管理だから、確かにそうですよね、大変ですよね。
うん。いやまあ誰かが誰かにやってもらうっていう選択肢はないよな。
まあそうですね、確かに。
うん、そうね。まあでもなんかな、断らないからな。
終わらない。
えぐいことになる。まあ断らないからさ。
はいはい。ブラタラムは断らない。知ってますよ。
まあね、まあちょっとは断った方がいいでしょって言われるけど
な。言われるんですね、周りから。
言われるよ、そら。
でも一応僕もやっぱラムさんイズムで、なるべくイラストでも漫画でも断らないっていうのをこう真似というか、ああそうしようってやってきたから、なんとかこの何年か食いっぱぐれず金儲けできてた感もあるんで、大事ですよね、断らないってね、本当。
そうね、だからね、年末結構しんどかったのが、
はいはいはい、
作業自体は楽しかったんだけど、
うんうんうん、
あのバンドのCD アルバムのジャケット書いたのよ。
はいはいはいはい。
で、まあバンドマンの、まあまあ、バンドマンのたたずまいみたいなのは写真があって、
うんうんうん、
その写真の顔をこう、いろんな動物にするっていう、まあ動物はこの動物にしてくださいって指定があるんだけど。
ああ、なるほど、なんかわかります。似たようなのやったことあるんで、はい。
狼の顔してるバンドのやつの、あれの顔をいろんな狼とか虎とかにするっていう、
はい、なんかワニとかなんかいろいろやるわけですな。
まあペン画で描くっていうさ、まあ、ペン画だけど、まあまあパソコンだけどね。
うんうんうん。
でまあなかなかの思ったより時間かかんなっていうさ、なんかそうだね、パソコンならではというか、まあ、パソコンだった方がまあ楽ではあったんだけど、
うんうんうん、
どうだろうね。昔だともう、多分、どうだろうな。重なってる部分は重ねて書くかな、昔だったら。
うん、うん、
うん。なんか、まあ今だと一人一人書くじゃんか。
そうですね。それぞれ書いて後で重ねる。別レイヤーに書いて重ねるってことですよね。
だからもう、俺全然楽器とかに詳しくないからさ、
ああ、なるほど、なるほど。
えらい苦労したな。だから、ベースとかよくわかんないんだよな、で。
ベースがよくわからない。はい。
いや、だからさ、ベースのはずだけど、これ、ギターじゃないかな、みたいな。なんか、ベースの方がだって弦が少ないんでしょ？
そうですね、そうですね。はい。4弦ですよね、基本的にベースは。
ほんま。よくわからんかったな。もうギター持ってんのかも、たのかな。うん。いやいやいや、まあだからそれを書いてたから、なんか結構遅れてて、はい、なんか仕事が。
うんうん、なるほど、なるほど。
だからもうあの、書き出しの段階で、まだですかって言われてるような感じのところで書き出して。
あ、それっぽいなんかご連絡をいただいたわけですね。
そうそうそう。だからもう俺も多分なんか、見ないようにしてた。
あ、でも、わかりましたよね。まだですかのタイミングで来たメールは開かなくてもそのこと書いてるだろうな、わかりますもんね。
まあ、だから、それはもっと心からそんな依頼があったことをこう、忘れようとしていたんだけど、まあ忘れようと
そういうこと
多分なかったなと思ったけど、やっぱりあって。でも締め切りとかも、うっすら覚えてたけど、ないことにしてたら、もう気づいたら10日とかしかなかったから。
あ、じゃあちゃんと、依頼はされてたし、ちゃんと、まだですかっていう催促も来てたんですね。
そうそう。でもね、これがね、逆にね、
うん。
なんで間に合ったかっていうのはね、すごい、すごい理由なんですよ。
なんだろう、ほいほいほい。
インフルエンザになっちゃったから。
はあ、はあ、はあ。
その、
なってましたね。
クリスマス前後の予定が飛んだので。
あ、なるほど。
うん。で、最後の、クリスマスの最後の方というか、インフルエンザから4日後とか5日後とか別に戻ってたので。
うん、うん、うん。
ただイベントは飛んだし、夜飲む予定とかも全部飛んだので、
うんうんうんうん、
そうそう、打ち合わせも飛んだですよ。だから28、29、30ぐらいが完全に飛んだので。
ああ、その飲みだ打ち合わせだなんだが全部飛んだわけですね。
そうそうそう、まあ打ち合わせが飛んだり一個仕事が飛んだりしたのはあれだったんだけど、
はい、
そうそうそう、その間全部かけたのでよかったなっていう。
ああ、なるほど。インフルエンザのおかげで家にずっと待機してたから時間があったわけですね。
そうそうそう。それで間に合った感じ。
じゃ逆に元気で打ち合わせ行ったり飲みに行ったりしてたら、もう、間に合ってないかもしれなかったんですね。
まあまあまあ、間に合ってなくはないけど、しんどかったねっていう。
まあまあまあ、そうですよね。
だからなんかまあ、意外とじっくり描けたなって、久しぶりにイラスト描いたなって感じだったけど。
あれ、それは良かったですね。なんかそのじっくりかける時間が取れるっていうの。
なんかまあさ、金銭的なことはとりあえず置いといても、アルバムとかってなんか緊張するじゃん。
まあまあまあ、そうですね。わかります。僕もなんかそういうグッズ作るののイラストを描いたとき緊張したもんな。なんか世の中で売られるのか、みたいなとか。
依頼者はだってその、やっぱちょっと思い入れが強いからさ。
うんうんうんうんうん。
お金もだってさ、自分たちで払ってるんだろうしさ、その出版社とかとはちょっと違うよな、みたいなのがあるから。まあだって最近でもそういう特別な仕事しかないもんね、イラストとか。
ああ、なるほど。
なくない？だって雑誌のカットとかも今ないでしょ、だって。
雑誌のカットはさすがないですね。やっぱ多いのはそういう YouTuber さんとか VTuber さんとかのグッズとか、
うん、
ポスターとか、まあなんか T シャツに書いてくれとか、うん、そういうのがやっぱ多いですね。
だからなんか、それって楽になってんじゃなくて、きつくなってんだよな。
うん。
昔はなんとなくこう、なんとなくカットを頼んでくれたりとかがあったんだけどな。
そうですよね、わかります。僕も20代で金ない時とかは、仲のいい編集長に、金ないって言ったら、じゃあカット書いてとか言って お金もらいましたからね、イラスト代っつって。
イラスト代って、まあそうだね。まあ、何、クラレ君とか。
いやいや、違います。クラレにはそんなの頼んだことないです。普通に、出版社の主演者とか、カドカドかの編集長とかですよ。
なるほどね。まあ、
だから全部。まあ、プレイボーイだなんだとかのカット書いたりとか、なんかちょっとした週刊現代のカット書いたりとか、そういう系の仕事をもらったりしましたね。
プレイボーイ高いからな。
確かに。
主演者の仕事とかはな、あれ、主演者の仕事高いから、生計成り立つわって甘えると、その仕事がなくなった時に地獄に見るからな。
まあ、それはそうかも。でも、本当に、あんまり言っていいのかどうかわかんないですけど、他の、ほにゃらら社、ほにゃらら館みたいなところの作家さん、主演者でやると、主演者こんな金払いいいんだ、めっちゃいいねってみんな喜ぶから、主演者は金払いいいんですよね。
主演者は高いよ。全然、段違いで高い。
なので、非常に助かっております。
まあ、今や、 実はウェブの方がうんと高くなってるから、実はあんま変わらないぐらいのギャラもらってるけど、
うんうんうん、
だから今俺はその若手の頃の俺から見たらめっちゃギャラもらってるけど、
うんうんうん、いやそうそう、わかりますよ。僕も若い頃の自分のカット代のギャラから比べたら今いっぱいもらってるんで、そうですね、ありがたいことですよ。
全然書いてないけどね原稿なんて書くか
だって、ね、ラムさんね、あの新聞のやつ点描書いてましたもんね。
まあ20代の時ね、うん、
ね、若い頃。そう、僕あのお家遊びに行った時にちょっとこれ書いてから飲み行くぞとか言って、ちょっと書くの待っとけとか言って待ってましたもん。
それでだって古事記大百科出せたんや。
ああ、まあまあまあ、そうですよね。そっからの流れですよね。
そうそう。あれで、なんか、1万 1.5 万とかくれて。
はいはい。
で、だから、新聞やったから、収録で来るのよ。
うんうんうんうんうん。
だから、25とかくれるわけですよ。だから、40万ぐらい くれるわけよ。
はいはい、月にですよね。
うん。うん、でその時ちょうど他の新聞も重なって、そっちは週一だったんだけど、
はいはいはい、
ドスポかなんか、それもなんか2万とかくれて、当時としては破格にもらえて、
う
ん、
はいはいはい、
でそれで10万ぐらいもらえたから、だから月に50万ぐらいもらえて、それも、ま、他の仕事を合わせるとなんか60万とか月もらえて、
うんうんうんうん、
まあまあまあいい額じゃん。今ちょっとしてもいい額じゃんか、ね、60万とかだと。でそれがだから、まあ、ワンクールというか、ワンシーズン続くので、
うんうん。
だから多分300万円ぐらい、4ヶ月ぐらいで稼いだので、
うんうんうんうん。
4ヶ月、3ヶ月、4ヶ月ぐらいで稼いだので、
はいはいはい。
そのお金で、古事記大百科作ったやもん。
なるほど、なるほど。
そうそう
そう。それのおかげでスタートした、その、ライターの本の活動みたいな感じなんですね、本当に。
いや、だから、その、イラストで稼いだお金でイラストから抜け出すぞと思った
よね。なるほど。
で、抜け出したい。イラストはもう、将来性、ナッシングだって特に今はね、厳しいと思うよ。
そうですね、イラスト単体でっていうのは本当大変だろうな。
いや、もうだから今のは、だから昔以上にその、すんごい書けないと無理やんな。
ですね、書けなきゃ無理だし、バンバン自分で売り出していかなきゃ無理だしって感じしますよね。もう
だって表紙しかないよなっていう感じもあるもんな、イラスト頼むって。
そう、小説なんか、だからイラストだけでっていうとどうするんだろうぐらいの世界ですよね。
まあね、まあ AI でもそこそこいけちゃうしね。
なんかだからどっかゲーム会社とどっか所属してるイラストレーターさんはそりゃ給料で仕事来て名を売ってったらいつか有名になったら画集がみたいなルートあるけど、フリーのイラストレーターで食ってくのは本当に、まあ知り合いとかで若い子で聞いたら、ああいうピクシブみたいなところに乗っけたら、なんか海外から書いてくれって依頼があって月々何個か書くみたいに言ってましたけど、それで金持ちになれるルートなさそうだしなと思って。
まあだから俺の師匠の頃とかは2000万ぐらい稼いでる人いたけどね、イラストで。
ああ、まあまあ、なんかそう、昔は全然なんかいそうな感じしますよね。
いや、つうかさ、そもそも40年ぐらい前で今よりギャラ高いからな。
はいはいはいはいはい。
40年前より下がってんだぜ今
まあね、景気も悪いですから、はい。
だからさ、結局、まあ、漫画の方が潰しが効くですよ。
そうですね、漫画は正直、その時の原稿料と印税だけじゃなくて、終わってからもちょこちょこあるし、うん、あと、そんなにまだ AI にいきなり取って代わられるもんでもないし。
やっぱりね、どんだけ上手くなっても、この同じキャラクターを連続で描くとか、それは相当ハードルが上がるからさ。
ちょっと例えばドラゴンボールの悟空毎回描けて AI に言ってもちょっとずつずれてきますよね。同じキャラの絵じゃなかったりしますもんね。
いや、急に難しくなるよ。それはなんか一点のさ、写真っぽいものとか そういうものって結構ガチャみたいな感じでさ、
うん、
やってりゃそれはそのうちそれっぽいものができてできるし、別にそれは全然挿絵として使ったりするには、もう表紙として使うにもいけるぐらいのものが今は作れるけど、
はい、
漫画はそうはいかないんだよな、うん、そうはいかないし、漫画は別にそこまで上手くなくてもいいんだよな。
まあその絵としての情報量が逆に多すぎるから読みづらくなるとかもあるので、その辺も AI が理解して漫画に必要な情報量の線を選べるとかいうところまで学習しなきゃいけないってなると、まだまだかなって気はしますけどね。本当
だいぶだいぶだよそれは。だいぶなんかな、そのさあライターでもさ、ライターのそのさ手に羽織とかさ、さ全然 AI の方がむしろできるぐらいだけどさ、
はいはいはいはい、
何を取材したらいいのかとかさ、そうなると話が変わってくるじゃんか。
そうですね、今何をネタにすべきかとか、何をしたらどの層にバズるかとかは全然違う話ですもんね。
そうだから AI の苦手なこと、どこまで言っても AI が苦手なことってあって、
うんうんうん、
その一つはやっぱり漫画は苦手なんだよな。だから完璧に AI を使うことはできるんだけど、作業
そうですね、そのまあ何か背景だったりとか、何か何かのポーズだったりとか、何かで今後使うっていう使い方はどんどんしていくでしょうけど、うん、皆さん、
いやてかまあ俺も使ってるよ別に。
ただ何かまあ AI で全部漫画描くとか話考えるとかキャラ生み出すまではいかないでしょうね。ほんと
そのまあいわゆるドラえもんの道具みたいにボタンを押したら漫画が完成したのがゾロッと出てくるみたいなことはまあまだまだ難しいね。とかそのそれは分かんないよ、15年後とかはいけるかもしれないけど、まだ急に15年後になるわけじゃないからな。
そうですね、まあ実際その辺も踏まえて結構漫画家さんで研究会とか開いてる方もちらほら出てはいるので、まあ行くはまあね、みんなが漫画家がアナログからデジタルに行ったように、みんな AI 使わない派からみんな使う派になっていく気はしますけど、はい、
AI はまあ使うと思うよ。AI は、全然、背景とかね、そういうものに関しては。
そうですね、その辺も今、本当に大手とかが開発入ってますから、多分。はい。
中国の AI 使ってるけど、かなりのとこまでいけるからな。とか、グロックテックとかですら結構いけるからな。長い文章にしていってどれぐらいまでいけるかなみたいなやるとこ、なんか古いステンドグラスのある教会の廃墟に置かれたボロボロの革張りのソファーに座るパンキッシュな服を着た全身入れ墨の女の人がゲラゲラ笑っているとか言うと、結構それにこれっていう絵をね作ってくるからね。
それぐらいまあ、ちゃんとその文章の情報は全部入れますからね。
今は全部入れてくる。でもこれって1年前はそうでもなかったからさ、その進化がすごいんだよ。
うんうんうん、
で俺の作ってる中華製のやつとかでも、まあ3ヶ月に1回ぐらいこう、上位的なサービスが来るんだよね。
うん
うん、で最初はなかなかその、ちょっと値段高かったりとか、いっぺんに1枚しか作れないみたいな感じなんだけど、まあ、そのうちそれが汎用で当たり前のサービスになっていくと、また3ヶ月後に新しい上位サービスができてきてみたいな感じで、新しいサービスが常にできてるけど、まあちょっとずつ進化してってるから目には見えてないけど、 2,3 年前のことを考えるとどえらい進化してるね。
そうですね、
うん、だってグロックなんて誰でも使えちゃうからな。
うんうんうん、
からもかなり出るよね。グロックに関して言うと似顔絵とかもかなり出してくるからな。
確かに。
ただ AI 批判派ってすごいからな。
まあ何でも新しいもの来たら批判する人いますからね、本当。
でも AI 批判教ってすごいよね。なんか宗教みたいになってるよね。
なんかそう SF チックで好きですけどね。そのなんか。感覚的に AI を拒絶するなんか老人たちじゃないけど、そのなんか
老人たちっていうか SF の世界では最初から AI と戦ってるからな。
そうですね、だからそうなる前のなんかその最初の否定した人類に今僕らは出会ってるんでしょうね。
とか、まあ、ロボットってあの小説のロボットの頃からその、
はい、
最初から戦ってるし、2001年とか、あそこら辺も反乱起こしてるしな。で、ターミネーターやろ。まあ、そこら辺はまあ同根ではあるんだけどさ、同じ根っこではあるんだけど、ただ、AI っていうのは人類に牙を剥くっていうものが、AI ができる、もうコンピューターができた頃ぐらいからもうずっと怯えてんだよな、人間は。
ね。
てか、これ、本当に。でも元だよな、フランケンシュタインからそうなんだからさ。なんか、人間は人間の作ったものにこう、反逆されるっていうのを、
うん、
感覚的にみんなそう思ってるんやね。だって、
そうそうそう。思ってるんでしょうね。その、自分が生み出した子供に牙向かれるみたいな、なんか感覚あるんでしょうね。なんか本当に僕よりラムさんよりも年上ぐらいの世代の漫画家さんとかであのなんか OK Google とか出た時もめちゃめちゃあんなのダメだって言ってた人いましたからね。なんか
まああれはダメなのはそういう意味じゃなくダメやけどな、使いづらい
まあまあ、でもなんかそういう感じでとにかく新しいシステムがまあね SNS ダメだっていう人もいるし、とにかく新しいなんか機械が生み出されるとすごい拒絶する人っていますよね。なんか
まあゴーレムがダメだったのと同じやねんな。でもまあ、
ああまあそうですね。
SNS とかに関して言うと何がダメって最近のやつは全部ツイッターもどきじゃねえか。
そうですね。ツイッター亜種が生まれていくだけみたいな。もう
でも生まれてはもう生まれては成長せずにおたまじゃくしのまま死んでいくぞみんな。
まあ、でもなんかその、それを繰り返すことに何かの意味が生まれてくるんでしょうけどね。なんかその、何かの時突然すごいのがボンって出て、みんな騒ぐんでしょうね。
ミクシー2なんて年越えたら誰も言ってないぞ。
ミクシー2はでもなんかあの、ローカルネットワーク的になんか結構、局地的に使ってる人でもまだいるみたいですね。なんか声かけられますよ、ちょこちょこ。
それはもともとミクシーがそうやったんよ。
まあそうですね。だからそういう使い方、したいけど、Facebook も X もそういう感じじゃないなーって人がバーって言ってるんでしょうね。
まあ、X、まあ、Twitter、そういう使い方してる人多かったけど、今はさすがに難しいか。うん。でもまあ、
そうですね。
でももうさ、そのサービス画面が Twitter なんだもん、X なんだもん。
まあ、そうですね、まさに。
そこまでその自主性がないやつを使いたいとさ、思わないよな、スレッズに。マストドンに、ブルースカイに。で、何個やんなきゃいけねえんだよね。しかも連動もさせられないしさ。
確かに。いや、なんか、だからその、思うのがゲームとかもそうなんですけど、あの、このシステムというか、インターフェースとか、この PC 関係の世界って、なんで一個流行ったらみんな似たようなのの色違いみたいなのいっぱい出すのって思いますよね。
そうそうそうそう。
まあ、それで利益が埋めたりなんかするから作るんでしょうけど、オリジナリティあんまないっすよね。
最近でだから一番オリジナリティがあってわーってなったのが、キャンプファイヤーじゃないわ、あの、なんだっけ、あの、ラジオをやるやつだよね。
そんなの知らないかも。
知ってるよ、絶対。
ラジオやる。
一瞬流行って終わったやつやったじゃん。
ああ、あれだ。なんだっけ。一回やらされたクラブハウスだ。
クラブハウス、クラブハウス。
はいはいはい。確かに。
クラブハウスは、でも今のツイッターの X のあの、なんだっけ、ストーリーじゃないや、スペースか。
あの、スペースね。
がまあ、引き継いじゃったって感じになってんのかな。
そうですね。なんか、確かにあの、クラブハウスで知り合った漫画家さんが何人かいるんですけど、あ、お試しやったら漫画家、
うん、
いて、向こうも、こいつ漫画家だって話しかけてきて。でも結局、その人らって今どこで集まるかって言ったらスペースで集まるみたいになっちゃったんで。
うん。まあ、その。
でもまあ確かにクラブハウスできた時はなんか、新しい SNS のつながりだな感は、できた瞬間は確かにめっちゃありましたね、なんか。
ああ、まあ俺は、ほぼやってなかったんで、わかんないけど。
ああ、なるほど。
うん。なんか。
なんかね、僕も漫画家の人に誘われていて、で、そこで漫画家とか漫画好きな、まあ、有名な人とかと繋がったみたいな瞬間はあったんですね。でも、 1年も持たずに寂れてった感じしますけど。
早かったよ。なんかすぐあのやばそうな人の集まりみたいになってたよな。
そう。
そうやね、マルチビジネスの人とか。
そうそういう人らがこう、荒らしてって、なんかあと出会い系みたいな、なんかスーパーフリー的な目的のやつとかが荒らしてって、どんどん駆逐されてったんで。
まあだから結局でもだから最近変わってないんだよな。なんか、もう、だからツイッター、フェイスブック、インスタグラムっていうのが、ドーンとあって変わってない感じやんな。まああとはその YouTube があって、LINE があって、
ね、
って感じやな。まあまたなんかね、すんごいのが出てきたら、変わるんだろうけど。
うん、まあなんか、あとピクシブとかもイラスト投稿系 SNS 感が出てきたりしましたよね。なんか最初はそんな感じじゃなかったのが、SNS っぽくなったなと思って。
俺もうなんか、ログインできなくなっちゃって。
あ、そうなんですか、
うん、もういいやって放置してある。
なるほど。
うん、あれも、アベマも。アメーバも、うん。
アベマあったな。僕もアベマもログインできねえわ。
アメーバだな。アメーバブログ。
アメーバ、ブログでしょ？
うん。
いや、一瞬やったけど、もう、わかんねえわ。
そう、いや、俺結構アメーバも、ピクシブもそれなりにやったんだけど、まあでも、やってたって言っても、ツイッターの前だから、だいぶ前だけどね。
うん。いや、確かにそうですよね。ツイッター生まれる前の SNS とか、まあ、インターネットのホームページ的なもんですよね、あれは。
だからもう、まあいいやと思って。まあ、でも次やるとしたら、まあ、でもノートとかもやってないしな。まあ、なんかその
ラムさんとかノートとか結構やったらいいのにっていうツールですけどね、なんか本当。
まあなんかね、まあ、ツイッターばっかりですね。
ただまあ正直こんだけ忙しいし別になんか金儲けも困ってないのに今更ノートやるってそれこそ仕事やりすぎって言われそうだから今のままでいいような気もするな、
うん、まあそうね、まあこれ以上やんのかっていうのはあるな。確かに
そうですよね、本当に、
うん、まあ YouTube をねちょっと成長させたいのがあるから YouTube が儲かるための何か YouTube がアクセスが増える何かだったらやってもいいけど。
なるほど。
てか、なんか、こんなのやりたいんですっていうと、企画として通っちゃうから、企画として通ったんなら、一応まあ、まだ会社でやった方がいいのかなとか、本出した方がいいのかなって、一応こう思うんだよな。
ああ、なるほどね。まあ、そうだよな。確かに。
ただまあ、今2冊後作る予定があって、
はい。
2冊作ったらマジですっからかんだから。
あ、そうなんですね。
うん、まあ、あと何冊かはあるんだけど、その、連載が溜まってるやつを出すとかはあるんだけど。
でもまあ、ちょっとそれ作ったら、その後、まあ、ちょっとネタを貯める何かインプット的なことを考えないとってことなんですね。
うん、だからもう一コアとかもすっからかんなんで。
なるほど。
だから、あと3冊出したら、まあ、漫画のとかまとめるやつ、まあ、1冊分溜まってるから、3冊出したら、
はい。
なんか、まあ、とりあえずないかな、みたいな。
なるほど。
うん、まあ、そうだね。もう、疲れた。じゃ、ちょっと同人誌とか作ったらもう面白いかなと思ってね。
もうこのラジオももう今、終盤っていうかもう、幕の挨拶間際でしたけど、すごい心からの疲れた出たんですけど。
まあ、面白いっちゃ面白いんだけどな、単行本作るのもな。っていうか、だから単行本作ってるから、全然ウェブの記事書けてないんだけどさ。
ああ、なるほど。
もう、そうやね。まあ、そうね。まあそんな感じですよ。まあこの、
はい、
まあ俺が一番気合を入れてるのはもうこの番組ですけどね。
嘘ばっかり言って。
この番組のためにいくら記事を書かずにレトロで喋るんで。
この番組もう力入れ出したらもういよいよですよ。
レトロでしか言ってないこと結構多いよ。
あ、でもそう、実はそうですよね、きっとね。レトロの緩さだから喋れてるぜ、みたいなネタトーク、実はいっぱいありますよね。
レトロ緩いからというよりも、聞いてる人少ねえからさ、なんかこう、何でも言えるとかあるよね。
確かに。だから怖いんですよ。だから聞いてる人に出会った時ビクッとするんですけれど、なんだろう、聞いてる人を増やしたいのか、そのままでいたいのか、よくわからないままですけれど、お時間が来たので、はい、締めの言葉をお願いします。
はい、死ね。